このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪。こんにちは、カズくんこと野本和明です。さて、耳で歩くリポーターとして大阪のいろんなところへお出かけしていますが、今回はですね、聞いてるだけでもええ香りがしてきそうなスポットへ行ってきましたよ。大阪はですね、天下の台所なんてことを言われますけども、大阪の台所といえば南の黒門市場ですね。黒門市場は去年なんと200周年を迎えたそうですよ。ペリーの黒船来航より前なんですね。ってことはですよ、ちんどん屋さん、ね、この前取材させてもらったちんどん屋さんの歴史よりも前ってことになりますね。ただですね、厳密に言うとちょうど200年前にできたということではないらしくてですね、江戸時代後期の前半に日本橋2丁目付近にあったお寺が開いた市場があったそうです。それがですね、現在の黒門市場の起源であると言われているそうですよ。で、このお寺の山門が黒かったことから黒門市場と呼ばれるようになったんやそうです。まあこれが白かったら白門市場、青かったら青門市場やってね、なんかちょっとピンとけえへん、やっぱ黒門がええなっていう感じですよね。この黒門市場、北に千日前通り、西に境筋、およそ580メートルあるアーケードの下には150の店舗が並んでいるそうです。夏はハモ、冬はフグ、こういうのが名物でですね、特に年末の活気はなにわの風物詩ですよね。アーケード内の通りには魚介類の名前が付けられていまして、僕これ知らなかったんですけど、すごい見事です。ということで、今回は黒門市場を散策してきました。どんな美味しいもんに出会えたのか、お楽しみに。それではなにわ体感スタートです。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。この番組はデジタルアテンダントの提供でお送りします。
もし横断歩道で信号機の色を教えてくれたなら、
青信号が点滅しています。
もし足元の危険を知らせてくれたなら、
近くに段差があります。
もし行きたい場所に道案内してくれたなら、
300メートル先に目的地があります。
デジタルアテンダントのダイナグラスは、日常生活に役立つ周りの情報を分かりやすい言葉でお知らせします。詳しくはデジタルアテンダントダイナグラスで検索。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて、黒門市場にやってまいりました。いや、今ね、坂羊から角にね、あのペットショップがあってね、前はやら鳥やら犬やら猫の声がしてたけど、声がせえへんなと。ペットショップボーイズでもかかるんかみたいなね、ようわかりませんが、そんな感じで、そう、なんか200周年らしいね、去年でね、すごい。そんな黒門市場、もうね、すっごい人だそうです。外国人の方、カップル、ご家族、いろいろ皆さんもう天下の台所に集まってるということでね、2、3年前の静けさとは全然違う黒門市場やっていきましょう。ということで、いきますか。まずはなんかマグロ通りって、なんかね、全部の通りに海鮮の名前がついてるサザエさんみたいなね、勢いの商店街ですね。どっちが先なんやろ。あ、それはね、黒門の方が先やね。ということで、いきますか。人がね、とにかく多いし、品定めしてる人が急に立ち止まったりするんで、気をつけて歩きましょうと。で、展示ブロックがね、全然ないんでね、まあ皆さん行くときには命がけで行くか、ヘルパーさんと一緒に行くかなんかしてくださいということでね、まあ皆さんね、親切にしてくださることでしょう、きっと。ということで、もうね、結構わーっと皆さんの声が聞こえてたり、なんかこう詰まった感じですね、人がたくさんの感じで聞こえてますな。なんでね、今日はね、またね、天気でね、暑い。日向は今アーケードの下に入るとちょうどいい感じですね。今マグロ通りっていうところを歩いてるそうです。どこにマグロはいてるんかという、そんな感じなんですけども、はい、高橋食品っていう豆腐屋さん、大正14年創業だそうで、ここで豆乳を飲むというところから 始めるそうでございますよ。いやー、僕豆腐大好きなんですよ。このまま帰るんやったら豆腐買って帰んねんけどね。
はい、どうぞ。
すみません、こんにちは。
はい、こんにちは。
あの、豆乳は飲めるんですか？
飲めますよ。
豆乳をちょっとね、
はい、
あの飲みたいなと思って
来ました。はい、110円。
110円。
冷たいのでいい？
冷たい
の。ホットやったらボトル、250円のボトル。
いやいや、もう冷たいので今日は暑いんでね。はいはい、いただきます。うん、
すごい、あの関西で一番濃い。
うわ、濃い。すごい。
濃いでしょ。そういうのは純豆乳なんです。混ぜ物一切してないんで。
もうめっちゃ美味しい。
体にはすごいいいです。
ねえ、
は
い、豆腐食べてるみたいね。
そうそうそう、豆腐食べてるみたい。
うわあ、濃厚、すごい。こうなんか豆腐のミックスジュース。
豆腐はこれバイブランド薄めて豆乳も作るし、豆腐も作るんです。だから味が全然違う。濃度が全然違う。
こんなん飲んだことないですわ。
そうです
か。
う
ん。
濃度にすごいこだわってるんですよ。
すごいですね。
だからおかげで得意先がいっぱいある。
あれですか、もうコロナでだいぶお客さん戻ってきはって。
ちょっと戻ってきました。
あ、まだちょっとですか。
はい、
コロナ以前はもっとすごかった。
そうやね、コロナ以前はもっとすごかった。で、2店舗向こうもあるんだけど、今はちょっと1店舗になってる。
これでちょっとだから、昔はだから教えへしえやったんでしょう。年末なんか言ったらね、もうテレビで映っていつもね、すごい人、お正月の準備で。まあでもこの豆腐はすごいな、これは値打ちあるわ。商店街入ってすぐ右側なんでね、皆さん
あ
の飲みましょう、
はい、
来たらね。安いね、これで110円、
はい、
あー美味しかった、
はい、ごちそうさまです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どう
もありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー美味しかったな。ほんまにね、豆腐をこううわーもう潰して潰して、で濃厚の汁にして飲んだみたいなね。そんな美味しい、これはもう豆腐好きとしてはね、本当にもうなかなか皆さんこのねメッセージでは伝われへんやろな、バジ豆腐っていう感じでね、よう分かりませんけどね次に行ってみたいと思いますけども、いやー楽しくなってきましたな、ほんまに。いいですね、さすがやっぱり大阪のおばちゃん、コミュニケーションが素晴らしいよ。
そうですね、
いやすごいね、子供の声もするし外国語も聞こえてくるし、いや本当に。これはなんかこう一つ目の筋というか、左に行くと千日前通りということですね。こっからがクエの通り、あのだから千日前通りまでだから短いね。
短いんです。
短い、はい、でもちょっと人少なそうな。クエの通りがやっぱりいっぱいこう食えるものがたくさんあるというか、はい、ここはそして練り物の店でしたっけ、萬斎さんというところに来ましたよ。こんにちは。
はい、こんにちは。
すみません、お忙しいところ。
いえいえ、
ちょっとなんかね、はい、食べてみようかなと思うんですけど。
あ、おすすめはね、
おすすめ、はい、
玉ねぎとかね、
はあ、
エンドウも美味しいですよ、生姜とか。
あ、エンドウね、エンドウ何、はい、エンドウ豆。
そうそうそう、エンドウ豆入
ってます。へー、はい、生姜とかね、
はい、そうそうそうそう。
イカとかも美味しそうですな、
うん、イカもあります
よ。イカ美味しそうですなって。
イカもよく出てますよ。
へー、いやー何しよう。
はい、どれしますか。
実は玉ねぎは苦手やからな。
あ、玉ねぎ苦手ですか。イカしはりますか。
イカとね、
はい、
そのエンドウおすすめやから、イカとエンドウといきましょうか。
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
240円ね、これでいけるのか、大丈夫か。はい、
すいません、ありがとうございます。忙しいとこどうも、
ありがとうございます。
ね、萬斎さん、さっきの天ぷら屋さん買ってきた天ぷらを、イカ天とエンドウ豆の天ぷらを、やっぱり天ぷらにはビールでしょということで、ビールをねちょっと開けていってみたいと思います。うわー、ええ音やな、やっぱりビールはね、ちょっと一口ね。うーん、いいですね、やっぱり昼下がりに飲むビールは最高ですな。ということで天ぷら行ってみましょうか。いただきます。うん、いわゆる平天ですな。うん、豆が満載入ってて、エンドウ豆の味とこの天ぷらの甘い感じ、美味しいっすねこれ、最高やな。これはあのエンドウだけと違ってグリーンピースも入ってるわ。このコラボはまた最高。右手に缶ビール、左手に天ぷらということでね、右手に花束みたいなね。うん、
イカでございます。イカこんなあのさっきの豆もそうやけどこの風味を逃がさんとこうやって揚げるっていうのはやっぱプロですな。これ本当にそうね、おすすめあの玉ねぎも言うてはったけど僕実はあの好き嫌い全くないねんけど天ぷらと串カツの玉ねぎだけあかんんですよ。他はあのオニオンスライスだろうと焼きそばに入ってようと野菜炒めだろうと全然 OK ないからね。そういうとみんなにただのわがままやなって言われるんですけども、ことまたねイカ天とビールが合いますな。もう美味しいしか言いようがないのでイカ同分っていう感じでイカの天ぷらレポートでした。いやー最高でございました。よろしいね、やっぱ大阪のね、
まあ、ありがたい
商人の街は愛想がよろしい、うん、みんなう、ね、こうじゃないといかんやっぱりね、うん、商売というものは、はい、本当にこれクエの通りをまたさっきのねマグロ通りの方に戻って行っておりますけども、いやいろんなとこがなんかいろんな匂いしますね。フライモンの匂いとかなんかお祭りの出店を思い出すな、ええ匂いしとったら炭火のねめっちゃええ匂い伝われへんやろな。イカのこれ絶対イカですよ。もう
ここはね、エビの通り、ね、
こっからエビ通り、はい、なんかその間エビの匂いしてきましたな、はい、この辺働いてる人はみんな血液型 AB の人多いんですかね知らんけどえらいもこっちはまたえらい人ですわ。またなんか常になんか匂いがね海鮮の匂いがうわめっちゃしてる。 何の匂いやろ、このなんかちょっと焼いてるようなね、カニの足を焼いてたよね。あ、そうなんや。それパチパチ言うてるわ、ほんま。やっぱりこういうとこ来ると黒門に来たっていう感じやね。去年200年やったらしくてね、なんかもともとお寺が始めた市場が起源らしい。そのお寺のなんか門がね、黒かったから黒門と、もし赤かったら赤門、青かったら青門、それドラえもんみたいなね、いろんな名前がついたと。まあとりあえず黒門で落ち着いて、あーなんかえらいもにぎやかですな。クエドールと違って、またこっちはえらい人すごい、はい。中国語がね聞こえてきました。中国語がね、皆さん楽しいなー言うて言うてはりましたわ。知らんけど、
いやすごい、やっぱりね、ええ、立ち止まる、みんな
みんなね、もう人見てない、食うもんしか見てないというね。えということはこれ視覚障害者とまあ変われへんなというね、見えてないみんなね、そういう感じでございますねただ僕ら立ち止までも見えへんというね、これは悲しいところですな。いやーとにかくすごいわ。難波や梅田の、東梅田のなんか週末みたいなね、そんな感じ。うわっしゃーすごい人。あ、今のちょっとアラビア語でしたな。アラビア語ね、旅行の方がやっぱりスーツケースをねコロコロしながら歩いていらっしゃるという、やっぱり僕ら地元からしても嬉しいですね。こうやって観光客さんが戻ってこられるとね、活性化していく、これ大事本当に。今ちょうどね黒門市場のど真ん中にいてるらしいです。黒門市場の真ん中で愛を叫ぶっていう感じでねいやー、これ南にずっと行くとフグ屋さんとかいろいろやっぱりこうそういう店がまたどんどん増えていくと。とにかくすごい人でございます。いやー素晴らしい、本当に活気があるね。本当にすごいわ。いや嬉しいね、こんな戻ってきて。行きましょう、フグの通りだそうです。あの坂井さんと平行に歩いてる感じだね。なんかねこう中を流れる風がね流れててね、もう気持ちいいね。なんかこうすごい、うわええ匂いしとるね。なんか焼いてるね、また焼いてる焼いてる。
これっていってんのかな、
すごい音。
36、5個。
うわすごい、うわもうなんかビールとね合いそうなええ匂いがねいろんなところからしてきております。もうカニ歩きで歩かんといかんぐらいね、人がやっぱり、やっぱり海鮮だけにカニですなこれは。みんなマスクしてるのこれ。
そんなに多くはないです。で海外の方なんて特に、
海外はしないねみんな、うん、いやもう国からねマスク取っていいとお触れが出たんですけど、なかなか皆さんね、うん、用取らないという感じなんですけど、海外の方は結構外してらっしゃる方多いそうです。匂いだけで腹いっぱいなのね、ほんまに。いやこんなね大阪長いこと生きてますけど51年、こんなね黒門市場をゆっくり歩いたことないので、本当にいいなと。これはそして海外の人たちもこう視覚障害者白い杖とかっていうのをちゃんと認識してくれてるね、やっぱり避けてくれはるってことね。うん、素晴らしい本当に。海外の人たちがイートインのとこに入っていきますね。はいどうぞ言うてね、店の人も呼び込んで。へえ、北尾鮮魚店。あ、ここもなんか焼いてる音がしてる。牡蠣ね、牡蠣は焼き牡蠣が美味しいのよ。宮島行った時もね、腹痛なるほど食べましたよ牡蠣。牡蠣食えばね、金がなるなる放流で、そっちの牡蠣ちゃうっちゅうね。ね、すいません、牡蠣を。そしたら
焼きですか、
お願いできますか。
焼き
でいきましょうかね。生も美味しいねんけど、まあ焼きましょう。あれお願いします。
でこれねレモンちょっとつけられたら
美味しいですね。
美味しいと思います、ね、それレモンなんで、熱いから気をつけてください。
牡蠣をいただきたいと思います。焼き牡蠣です。もうこのね大きな殻の中に汁たっぷり使った焼き牡蠣が、レモンも絞ったし、いただきます。ちょっとこの、うん、おいしい。まあ、焼きすぎず、そして焼かんすぎずっていうね、このレアというかミディアムというか、 これがよろしいな。最高、生きててよかった。せっかくなんでこのねお汁もしっかり飲ませていただいて、ちゃんと何だしみたいな牡蠣のあれだけと違って、わあ最高や、もう最高。うん、なんかこう殻まで食べてしまいそうなぐらい美味しかったです。いやーごちそうさまでした、ありがとうございます。いや最高。
召し上がってもらったこの柿は
あ
の、
ええ、
岩手県の
柿なんです。あ、岩手県ね、めっちゃ美味しかったですね。
あの身がね、あの全然ものすごい身がプリンとしてるから、
してました、はい、
焼いてもあんまり縮まない。
あ、なるほどね、だいたいちっちゃになりますもんね。
そんでね、安い柿ってあるんですよ、ええ、200-300 円ぐらいの、
ええ、
殻は同じぐらいやけども、ええ、安い柿あるんですけど、ええ、それまあ焼くでしょ、
ええ、
もうキュッと縮む
んです、縮んでね。
今召し上がってもらった柿の半分ぐらいになりますかね。
そうなんですね。
でこの岩手県の柿はあんまり縮まないんです。あの開けてもあの生で召し上がっても焼いても本
当に、まあ、同じぐらいの大きさで、
普通一般的にあのこんな柿なんか焼くとね、ぐーっと半分ぐらいになるんですけど、
なりますね、
ここは縮まない、
はい、
だから、ね、あの料理屋さんなんかみんなこれ作ってあるん
です。あ、そうなんですね、
うん、だからあの安物の柿ってやっぱりね、値の安いものとこれの半額ぐらいのやつあるんですよ、品物がもう全然違うんですよ、だから開けて、まあ開けるじゃないですか、貝殻の大きさは同じやけれども開けるでしょ、もう身ペタッ、もうほんまにもう超多い、それはもう産地によって違うんです。でそこの産地が悪いんじゃなくて、あの柿なんかはもうその年その年 の, あの気温の状態とか、夏場 の, あ の, あの海水温の状態とか、餌の関係、プランクトンの関係、もうそんなのが微妙に関わるんです。
ああ、全部こういい環境で整ってこ そ, そ
だから今年、まあ、あの去年一昨年しやったかな、広島柿有名じゃないですか、
はい、
だけど あ, のあんまりね、あのシナモンが発育悪かった。
あ、そうなんですか。
なんでか言うたら、はい、瀬戸内海の海水温が高かった。
あ、なるほど、
ね、ほんならその大きくなる、やっぱり自然のもんですから、
はい、
大きくなるの遅くなるんです。
へ
え、海水温がどんどん下がってくると結構身が入ってくる。
なるほど。
だからあんなは九州からもね柿来るんですよ。で九州の柿はあの南方の方やから、赤の柿はどんなことないですよ、あの九州の柿やけど、あの水温が下がったらものすごい立派なんです。
そうなんですね。
だからもうほんまに自然に微妙にも影響されるんです、まあ、自然のもんですからね。
そうですよね。
だからね、ほんまにあの今温暖化とかなんとかでよく言われてるでしょ、ものすごく影響ありますよ。
でしょうね。
だから今の温暖化では北海道でフグが取れたりね。
ですよね、言うてますね。
ほんのそうですね、僕らが魚やりだした頃にそんなことありえなかった。
ありえへん
ね。で反対に今度はあのこっちの本州の方で例えば沖縄の魚が取れたり、たまにあの本来は取れへんのに、熱帯魚みたいな魚が取れた、ということは全体的にずっと来て上がってきてるんです。だからあのサンマなんかは10年20年前からものすごく安くて美味しかったけど、
ですよね、
今年サン去年サンマ高くて、それやっぱりその取り方、あの漁獲の仕方方法、あんまり乱獲したらダメです。
ああ、でしょうね、
うん。あんまり取りすぎるとあまあ、あのやっぱり影響がどんどん出てきます。
ですよね。
だから自然保護というのはほんまに大事やなというのは、僕らまあ特にあの自然のも扱ってますから。
そうですよね、
ものすごくよくわかりますよ、だから温暖化というのはなんかほんまにこれからどんな影響あるかわかりません。
そうです
か、うん、で今年こうあるから来年あるからわからないです。
そういうことですね。
保証しないです。
もうそしたら柿とかはあれですか、もうそういう、 こう仕入れ先がちゃんと決まってはって。
まあまあ、うちらはその卸売場とかそういうところに買いに行くんですけど、今度その人らはまた今度産地から直接入ってきたやつで仕入れされてますから。
なるほど、
うん、だから、まあ、あの今年の柿はどこの産のがいいのっていう、僕は聞かんと分からへんから
情報ね。
だから情報を
ここのはよう身に入ってますよということで、それを置いてるんですけどね。
そうなんです。
だから、ほんまにね、安い客やったらね、1個200円か300円ぐらいがいい。なんも200円、300円でも、身に入って、もうほんまに小さかったら意味ないじゃないですか。
まあまあ、そうですね。
3個食べても、柿の美味しさがないから、ね、エッセンスがないから、だから、同じ金額やったら、こっちの大きいでかいのをポンと1個食べた方が、柿食べたら雰囲気になりますよね。
雰囲気になりました。ほんまに美味しかった。長らくね続けてください。息子さんの代になってもね、本当に
ありがとうございました。
ごちそうさまでした。
またご機会あったら
ありがとうございます。またまた来ます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやでも値打ちある。あれは値打ちあるわ。いや美味しかった。ほんまにプリッとしてて美味しかった。本当にもうでもうなんていう肉汁と言いますか、もう最高っすな。もういやー美味しかった。何は体感
見たことない大阪。
何は体感見たことない大阪、エンディングでございます。いやー黒も市場良かったですね。もう歩いているだけでこういろんな匂いしてきてね、お腹いっぱいになるなっていう感想なんですけども、まあなかなかねこう取材とかじゃないと行く機会の少ないお膝元ってあるじゃないですかね。東大元暮らし的なね、そんな感じで今回もいい機会与えていただいてね。でもうすごい活気ある、まあコロナ以前の活気にちょっとずつ戻ってきたっていろんな店の方言われてたんで、よかったなと思いながら、やっぱ大阪はこうじゃないといかんでというね感じでもうワクワクしながら歩いてました。で、一番最初にね立ち寄った高橋食品さんの豆乳、これがもうやっぱりいいですね。僕直接買えるんやったらもう豆腐とか揚げさんとかいっぱい買って帰るのになっていうぐらいね、もうああいう系大好きなんですよ。でその豆腐がね大好きでね、週に何丁豆腐食べんねんいうぐらいね感じなんですけども、本当に豆腐をすりつぶしてさらにこう濃縮させて、それをもうそのままコップに入れてくれたみたいな感じのザ豆乳っていうかね、こんな濃厚な豆乳飲んだ初めてやなっていうぐらいめちゃくちゃ美味しかったです。あれ毎朝飲んだらもうなんか一日の栄養全部取れるんちゃうかなっていうぐらいね、素晴らしい豆乳でした。お店のねお母さんもすごいね気さくな方で、本当にいろんな話聞かせていただいて、いいですね、大阪の商人でございますね。それから次に行った練り物揚げ物の万歳さん、このねまたね天ぷらが美味しかったですやんか。もう缶ビール片手にね、もうイカ天、エンドウ豆ばっかり入ってるのと違って、こうポイントポイントにグリーンピースが入ってて甘みを出してたりとかしてね、美味しかった。他の天ぷらも食べてみたいなと思うぐらい本当に素晴らしい美味しい、素晴らしいと美味しいしか言うてへんがなっていう感じですけども、それになんと言っても北尾鮮魚店では焼き牡蠣いただきましたね。もうこのね焼き牡蠣がめちゃくちゃ美味しかったですね。そして何火を通しても縮まないっていう話聞かせていただいて、なるほどなと。確かに鍋とかに入れたらねどこ行ったらいいぐらいちっちゃいんだよね牡蠣ってね。まあ美味しい思いさせていただいてもありがたいなと、また機会があったら食べに行きたいなと思いながら帰ってまいりましたよ。なにわ体感見たことない大阪、ここまでのお相手はカズくんでした。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、この番組はデジタルアテンダントの提供でお送りしました。